この朝は私たちは一つキリストの体、私たちは一つキリストの体という題で御言葉を取り継がせていただきます。今日私たちは新しく2名の方をこのクロスウェイ教会のメンバーとして教会員としてお迎えしました。で、今の時代というのは、メンバーシップに対してネガティブな、どちらかというとネガティブな、そのポジティブなイメージよりもネガティブなイメージを持っている方が少なくないですね。まあ、そこから新しくというか、もう一度この教会に戻ろう、聖書に立ち返ろうというムーブメントはもうすでに起こっています。で、私もそちらに聖書の言う通りに行って、そこに向かいたい、この教会全体ですね、日後だけではなく全体としてこのメンバーシップをしっかり捉え直して、ここを大切にしようというところに来ているわけですが、でもネガティブなイメージを持っておられる方は決して少なくないと思います。まあ、その理由はいろいろ考えられるわけですが、でも私たちが問いたいことは、私たちがそれに対してどう思うのか、好きとか嫌いとかではなくって、そのことが果たして聖書で何と語られているのか、神様、聖書を通してそのメンバーになること、その教会員であることがに対してどうおっしゃっているのかということが、大事なこと、私たちがいつも問うべきことだと思うんですね。つまり信仰者一人一人が主の教会の一員メンバーになることについて、神様がおっしゃるところに聞いていく、それが大切なことだと思います。そこで今日は、使徒の働きを一度お休みします。また来週から戻りますけれども、お休みして、そのことについて、見ていきたいと思います。で、皆さんに早速お聞きしますが、教会のメンバーになるということ、教会員になるということは聖書的な考えでしょうか。聖書的な考えですか。それとも、いや、コスコのメンバーになる、いや、どこどこのメンバーになる、そういった世の中のメンバーシップ、お金を払ったらその必要を私に満たしてくれるといった、そういったメンバーシップの話を教会が取り入れたと思いますか。まあ、そういう人はまず少ないと思うんだけれども、それと同じようなもののように考えている人も おられるかもしれないので、あえてそのことを出してますが、このことは聖書的な考えでしょうか。メンバーシップについて、こうしなさい、ああしなさい、こういう人にメンバーにしなさい、そういった意味で、このメンバーシップっていう、教会員という言葉が直接的に聖書に記されていませんという意味においては、聖書的ではないって言うしかないですね。その直接的な表現を持ってきてっていう意味においてはそうではない。じゃあ、なぜ聖書はそのことについて直接的な表現を持って語っていないのか、なぜだか知ってますか。それは、聖書が書かれた時代、約2000年前ですか、聖書が書かれた時代は、また日本の教会もそういう状態に近いと言ってもいいでしょうが、一つのコミュニティに一つの教会しかなかったからです。つまり、教会のメンバーになるとはという、そのあえて書く必要がなかったというのも、皆がそれぞれ地域教会のメンバーであったからですね。ただそのことを今の私たちのあれで、いや、書いてないか、聖書的じゃないかって言ってしまうとおかしなことになる。今のように私たちが、四つ角に、多いところでは四つの教会、または三つの教会があるような、このアメリカの文化感覚からして、私はここのメンバーになりたい、あそこのメンバーになろうかとか、そういった感覚から聖書を読むと、聖書にはそういうこと書いてないじゃないかってなるんだけれども、教会というのはその地域に一つというのが常識だったわけですね。その前提で書かれてあるわけで、聖書というのは。でも でもこのメンバーシップには聖書的だということができる。例えば第一テモテ、この手紙を私たちは昨年見ましたけれども、その5章にはヤモメたちに対するサポートについて彼女たちのこのリストを作成しなさいと、60歳未満の人は断りなさい、で60歳以上でもみんな受け入れなさいとは言ってない、信仰の歩みをしてきたその孤児たちをケアして、その信仰の歩み認められる人だけリストにしなさいということ、そういう人たちを教会がサポートしなさいという、そのリストを作りなさいってこう書かれていますが、もし教会に属する人が誰であるのか、つまり誰がメンバーであるかを教会全体が把握していなかったら、そのようなリストは作れないんですよね。町中にこうお振りを出してみんな来なさい、60歳でその判断してて、そういうことではない。この教会の中でリストを作りなさいっていうことですね。ですからその地域における教会は自分たちに属する人が誰であるか、つまりそのメンバーが誰であるかをみんな互いに知っていたわけですね。新約聖書のいくつかの箇所はそのように何らかの形で教会員が分かるようになっていたことを示唆しています。またもう一つ別の例、これはあまり挙げたくない、その喜ばしいものではないという意味においてなんですが、もう一つの例を見るならば、第一コリント、今日開いたところですが、第一コリントの5章を見ると、5章の1節から13節、今開きませんが、そこでコリント教会のある人が、異邦人の中でも見られないような、この世の中でも見られないような不貧困な生き方をしていた。それに対してパウロがその人を除くようにと命じているんですよね。でこれは除名を意味していると思われますが、もしその人がもともと正式な形で群れに加えられていなければ、それは指揮をしたとかって意味ではないです。転入会とかそういう指揮をしたんじゃなくて、もともとそういう教会の中で群れに正式に加えられていなければ、覗かれるっていうことはできないわけですよね。その人が勝手に来るとかそういうことになる。でもここだけではなく、聖書はきちっとその人をそういう扱いにしなさいとか覗きなさいっていうことを言ってますね。つまりここからも教会は自分たちに属している人が誰であるかを知っていたことが分かりますね。ですから主の救いに預かった全ての人は地域教会のメンバーになる、または地域教会のメンバーであるっていうのが聖書的な考え方です。それを大前提としているということですね。もちろん現代においてそれぞれの、私たちだったら北米ホリネス教団、またそれぞれの地域教会でのメンバーとなるためのこのプロセスにおいては多少の違いはあるでしょう。世界中みんな同じようなプロセスを取るかっていったら違いますね。またカトリック、またプロテスタントでもまた違うわけですよね。でもその違いがどうこうっていうよりも、でも根本的な意味においてはイエス様のこの十字架の血潮、イエス様がその血潮によって私たちを許すために、その十字架にかかって死んでくださった、で許された、あとはじゃあまた罪人として戻っていくんじゃなくって、この許された私たちをイエス様は、ね、ご自分と一つにした、御霊聖霊を通して後で見ますが一つとした、私たちとしてはイエス様と一つにされたものが、イエス様と一つですよ、イエス様と一つであるものが、その主の体である地域教会、その教会に属することは極めて自然なことですよね。イエス様と一つなんだけど、イエス様の体には属してないっていうのはおかしなことなわけです。私たちはイエス様へのこの信仰、恵みですが信仰によって、場所や時代を超えた全ての神の教会、神の家族としてのこの普遍的教会、カトリックチャーチです。その今のカトリックチャーチっていう意味ではないですよ。普遍的な全教会に属するものとされた、その大きな神の家族、キリストの体に属するものとされました。でも、それは、その主への信仰は、この目に見える形で、私たちのようなこのクロスウェイ、この地域教会に属することで、 そこにいるこの生身の人間性、この兄弟姉妹と共に信仰の歩みをする中で、さっき言いました、互いに愛し合うっていうのは、愛してるよって心の中で思うとか、そういうことじゃないんです。目に見えるこの兄弟姉妹との間に互いに愛し合いなさいですから、その実践っていうのは地域教会に属してなかった、そこで歩みがなかったら、結局、いや、心の中でいつもあの人のことを思ってるとか、そういうことじゃない。ので、そういう意味で、この実際のその信仰の歩みの中で、その真意が明かしされる。イエス様の体であるということは、その歩みを通して明かしされる。今ここで言っているのは特別に今病で床についている病院にいるとか、その、っていう方のことを言ってるんではないですよ。人生にはいろんなチャレンジがあるので、その方たちのケアも含めてこの地域教会の責任なわけですけれども、でもそれは前提とされているわけですね。で、そこで、まあ少し前置き的なものが長くなりましたが、今日の箇所に入っていきます。12節、13節をどうぞ見てください。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、また体の部分はたとえ多くても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。多くっていう言葉も出てきますが、一つっていうのを強調していますよね。一つ一つ、これ12章でもこの一部を取りましたが、その前にでもそのことが言われて、同じ神です、同じ神です、一つのって、そういう表現を使っていますが、この日本語のこの多くの部分とか体の部分っていう、この部分っていうのが英語のメンバーですね。私たちがメンバーシップっていう時のメンバーです、この部分っていう言葉がね。で、私たちはみんな一つの体、つまりキリストの体の部分となるためにイエス様によって召されました。ですから体が一つでも、そこに多くの部分があるように、キリストの体の中、つまり教会の中にもいろんな人が存在するというんですね。みんな同じな人じゃない。ですから、みんな同じになりなさいって言っちゃダメですよ、皆さん。私がこうやってんだから、あなたも同じようにって、その、弟子というか育てるっていう意味ではそういうのをしていいんだけれども、みんなが同じようにすることを期待しないでください。みんなそれぞれ違う、存在です。じゃあ、いろんな人がいるからと言って、じゃあみんなバラバラなのか。ただ建物だけ一つのところに集まって、私たちはバラバラなのか、違う存在かというと、皆キリストの体に属するゆえに一つだっていうんですね。一つだ、一つですよ、一つ、二つ三つではないですよ、一つです。で、この著者のパウロ、手紙の著者パウロは、この体の概念ですね、体の概念を用いて、キリストの体、つまりこの教会が一つであること、そしてその一つの中には多くの部分、つまり多くのメンバーが、いろんなメンバーがいるっていうことをこう言っていますね。で、皆さん読んでいただいたら分かると思うんですが、もう私たちこの肉体の体を持っているので、私は全部手ですっていう人なんかいないですよね。私は全部心臓ですっていう人もいないわけですよね。もう見たらわかるわけじゃないですか。その、あえてその細かい説明、いや、体には多くの部分がありますよってしなくても、読んだら基本的にわかりますよね。手と足が違うっていうことぐらいはわかると思うんですよね。じゃあどうですか。あなたは主の教会、この教会と、またあなたが教会のメンバーであることをそのように理解していますか。いつもそうです。私たち問われるのは、それ知ってるよっていうだけでは、それと信仰とは関係ない。そこを知って信じて歩んでるかどうか、その信仰の歩みをしてるかどうか、主の教えに従っている者たちに主への恐れが生じたって前回見ましたけれども、聞き流してるだけでは、知ってるよっていうだけでは、この信仰っていうのは生まれてこない。主への恐れ、ああ、主は素晴らしいんだっていうふうにはならない。 むしろ私は知ってるよって逆に人が偉くなることが多いでしょうね。あの知識は人をね高ぶらせるので、いかがですか。あなたは主の教会がこの体、キリストの体、見えないですけどこの一つの体として、また私自身はその中の一つのメンバーだ、部分だっていうことを本当にそのように理解しておられるでしょうか。そのようにして信仰の歩みをしておられますか。15節18節のところを見たいと思います。見てください。15節から18節。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう。しかし、この通り神は御心に従って、体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。私たちは皆何らかの形で、他の人と自分をこう、比べるものではないかと思うんですね。比べる。特に日本の教育というのは比べてこう育てるっていう面は強いですよね。誰々ちゃんよりよくできた、あの人よりもよくできた、もう少し頑張ろうってこういつも比較の中で、どこどこ大学でもあそこよりいいとか、そういう、まあ、アメリカもどこもそうかもしれない、そういう、こう比較の中で生きてるわけですが、で他者よりも自分が優れているって思うとどうです。優越感ですよね。ああちょっと安心する、ああよかったってこうなるわけですよね。でも他の人と自分を比べて自分が劣っていると思うと、ああ自分はダメなんだ、ああ役に立たないんだ、あの人はあんなにしてるのには自分はこれしかできないとか、そういったふうに劣等感を持つってことはありますよね。多かれ少なかれあると思うんですね。でそれがどちらの場合にせよ、皆さんあなたはこの教会において他の兄弟姉妹とご自身を比較することで、自分は体に属さない、この教会には属していない、まあ、どういう意味合いなんでしょうね。で他皆さんで考えてください、自分は体に属さないとか、自分は体に属したくない、自分は体の役に立ってないとか、自分は体には関わりたくない、この体は病気が病が多いから私は関わりたくない、問題が多いから私は関わりたくない、手だけ独立しますみたいな、そういうような、ないんですよ、そんなことはないって言うんだけれども、そういったことを考えたことはないですか。神様は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださった。御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださった。このように言うことでパウロは、私たちが皆キリストの体を立て上げる大切な部分、この一部分は必要じゃないよ、このそれぞれの器官なんだけれどもある部分は必要ないよとは言ってない、神様は必要に応じて体の中にそれぞれの器官をパートを備えられた。ですから私たちは皆キリストの体、この一つの体を立て上げるのに大切な部分であることをパウロは言うわけです。故に誰一人として他の人と比較して自分は体に属さないとか言える人はいない。その理由がたとえ何であったとしてもね。じゃあどうですか。その次、少し飛びますが21節、22節のところ。このように記されています。21節。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。先ほどは自分は何々でないから体に属さないとありましたけれども、ここでは他の部分に向かって、他のパートに向かって、器官に向かって、私はあなたを必要としないということが言われていますね。でそう言ってはダメだって言ってるわけですよ。言っていいということじゃなくって、そう言ってはダメだとパウロは言うわけですが、じゃあどうですか。 あの人は役に立ってない、教会にあんまりあの人必要じゃないんじゃないかって言わなくても、そういうふうに考えたことないですか？または私たち一生懸命やってるのに、あの人たち、あの人はやってないじゃないかって、その私たちが一生懸命っていうのがイエス様の愛を受けて喜びからしてるっていうよりも、何かこう競争してるかのようにして、で、あなたは、あの人は役に立たない、必要じゃない、関わりたくない、関係ないって思うっていうことはないですか？比較的に弱いと見られる機関というのは、教会で言うならば、もう今言っているように、あまりこう目立たない人っていうことができるでしょうね。その働きが際立ってこう見えない人、キリストの体を立て上げるのに大切な役割を果たしていないじゃなくって、果たしていないかのように思える、要は他の人から見てそう見える、あまりその働きが見えないということでしょうね。そういう人ということはできると思うんですが、あなたはそのような人に向かって直接的に言うのはかなりちょっと問題だと思うんですが、でも直接的じゃなかったとしても、心の中で私はあの人を必要としない、私はあの人とは関係ない、あの人は勝手にあの信仰でイエス様とつながってる、私とは関係ない、あの人と私を切り離すっていうことはないですか？パウロはそういうことはできないと言ってるわけですが、じゃあなぜそうなんですか？なぜそれをしたらダメなんだ？当たり前ですよ、体ね、あなた必要ないからもうどっか行ってって言って手を切り落とすとか、そういうのはできないって、この体の概念説明してるわけですよね。当たり前なわけですが、なぜそうなんですか？なぜそのように比較的に弱いと見られる器官を切り落として話すことができないんですか？そのように比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものだからって言ってますね。なぜなくてはならないのか。その人もあなたが属しているキリストの体の一部分だからです。私たちは全ての人の全ての働き、全ての状況を知らないですよね。で、この知らないっていうのはトリッキーです。簡単にジャッジ しますよね。でも全てをご存知の神様は、その人を必要だとしてこう立てているんだけれども、私たちの知らないっていうのが、あの人ちゃんとしてないんじゃないかと、そういうジャッジな裁きにこう行ったりするわけですが、でも主はおっしゃるのは、なくてはならない、その人もあなたが属している体の、キリストの体の一部分だから、つまりあなたと同じ一つの存在だよ。教会にはその働きのように目立つ人がいるでしょう。まあ、私が目立ちませんって言っても、牧師なのでどうしても、目立ってしまいますよね。そういう意味においてはね、前に立つっていう意味においては。でもそうでない人もいる。人の目につきやすい奉仕があれば、誰にも見られないところで行われる奉仕がある。かつて工藤敦子さん、このソプラノ歌手の工藤敦子さんが、中国に行った時に、そこのある教会で最もこう、なんていうんですかね、尊敬っていうか、素晴らしい奉仕のその一つっていうのは、トイレ掃除。これは誰でもさせてもらえない。もう本当に長老というか、そういう、マチュアな人でしかっていうようなことをこう聞いたことがありますけれども、私今からトイレ掃除しますよって。皆さん見てくださいねって言えば、誰か ありがとうねって、誰もやりたくない、そういう汚いって言うかもしれない。でも言わないでしょ家でやってね、私これだけ訪問しましたよ、これだけ電話しましたよって皆さんに発表しますって言って、みんなしないでしょ。でそれは誰が見てるんですか？主ですよね。で、主はそれを良しとしてくださるわけじゃないですか。でも私が別に見てくださいって言わなくても、私が今語っていますか、どうしてもこう皆さん、このいくつでしょうね、目がこう、と合うわけじゃないですか。見られてるっていうこのあれがあるわけですよね。で、どの働きが、どの部分が、それが重要なのかっていうことではないんです。この体というのは。 大切なのはその一つの部分部分が健康であること大切なんですよ。でもそれを超えて皆が体全体のことを心に留めて、私たちは一つの体なんだ、互いにチームなんだ、家族なんだって、この一つさっていうのを求めるということです。23節から26節のところこうあります。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。まあ、良い格好になるとかいろんなことは言われていますが、でも神様は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださった。これは劣ってないと思えるところをどうでもいいって言ってることじゃないですよ。ことさらにっていうのはあえてその特別にそこをこう尊ぶ、その弱さゆえにその劣っていると思われるその部分ゆえに尊ぶことで、皆大事だっていうことを言ってるわけですよね。体の中で調和を保つことをおっしゃる。言い方を変えるなら、そのように主がそれぞれの部分役割の違い、それを立てられたのは分裂するため、私は違う、あの人と違うって、みんなバラバラ分裂するためではなくて、むしろ互いにいたわり合うためです。でこの背景としては、コリントの教会、さっき問題ある人を除名しなさいっていうことが言いましたけれども、教会の中では、私は誰々先生につきます、パウロ先生につきます、私はアポロ先生につきますと、ペテロ先生につきますっていう分裂があったわけです。でパウロは、あなたたちのために、ね、十字架にかかって死なれたのは誰ですかって、そういうことを言うわけですよね。私たちが一つにあるのはイエス様ですよ、イエス様がこの頭ですよって、そのことを言ってるので、同じ御霊、同じ神なんで、一つの体っていうことをここでも強調しているわけですね。分裂ではなくて一ついたわり合うためです。さっきも言いました、知らない、また違いというものは簡単に分裂、そのバラバラにしてしまうもの、分裂を生み出してしまうもの。でも主の体に属する私たちはそうであってはいけませんよ。分裂ではなく、むしろ互いにいたわり合うことで、体全体が立て上げられることに、イエス様の体、この教会が立て上げられることのためにフォーカスしなくてはいけない。27節に記されているように、あなた方、ここではあなた方ですが、これ私たちのこと、私たちはキリストの体であって、一人一人は各器官、メンバーだからです。各器官だからですね。もう一度13節、最初に戻っていきます。13節を見ます。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちはこのユダヤ人とギリシャ人っていうのを簡単にそうねって聖書にそうやって書いてあるからって、あんまりこうストップして考えないですが、この壁っていうのは非常に大きいですよ。もう何千年もその歴史を通して、ユダヤ人は神の民、自分たちは選ばれた民、清められた民で、彼らはその神を持たない異邦の民、罪人だとして言っているその彼らが一つになるっていうのはありえない。私たち日本の文化とかでも、ちょっとした何年誰が作ったかわからないような伝統とかでも、これを守るんだってやってたりしますよね。それどころじゃないですよ。もう彼らはそれを書かれたもので覚えるわけですからね、この律法を。13歳ぐらいまでにはもう覚えて、の彼らがここで一つとされる、その異邦人と一つなんだっていうのは、もう本当に大変なこと。アメリカの歴史を見てもね、黒人の方のその奴隷のこととかいろいろあるわけです。ここでは奴隷も自由人もってありますが、一つとなれますか？ あ、じゃあもうそろそろ仲直りしようよって、一緒になろうよって言ってならないですよ。未だにそれをしてるわけじゃないですか。この世の感覚としては、私たちはその人種の違いや、またその立場の違いね、あなたと私は立場が違う、あなたは私に使える身だ、会社においてもどこにしてもその立場でこうあるわけでしょう。でも一つって言った時には、あなたは私、私はあなただって言ってることでしょ。そうなるためにって言われてるんですよ。だからちょっとやろうよって言ってできることではないことが言ってますね。でも私たちが互いに対して一つキリストの体であるという理由、それはこの主の御霊を受けるもの、イエス様の御霊を飲むものとされているからだ。誰かがこの良い考えを編み出して、それで一つになろう、同じ趣味で一つになろうとかじゃなくて、イエス様の御霊、イエス様の霊、イエス様ご自身を信じるもの、この方の霊を受けるものだから、私たちは一つとされるんだ、なることができるんだっていうわけです。じゃあその御霊は、主の御霊はどのようにして与えられますか。どのようにして皆さん受けましたか。まだの方はそれを受ける、どうしたらその主の御霊を飲むものを受けることができますか。しばらく御霊について語っていませんとは言えないですよね。先週見たばっかりなんですが、私たちこの先週もそれまでにも御霊について、聖霊という言葉を使ったりしますが、その使徒の働き、この章を通して見てきましたよね。ペテロは何と言っていましたか。最初のメッセージで、心刺された人々はどうしたらいいんですか。じゃあ私たちはどうしたらいいんですか。前お願いします。使徒の働きの2章の38節、悔い改めなさい、これ方向転換ですね。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリスト、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。聖霊、主の御霊は悔い改めて主に立ち返り、方向転換し、イエス様を信じる者が、このお方に何よってバプテスマを受けることで、ギフト、賜物っていうのはギフトとして与えられる。イエス様と共に死に、水の中に浸って共に死に、その十字架の死に預かり、そしてそこから新しい命に預かる、新しい神の子としてよみがえる、そのバプテスマ、主と一つにされるバプテスマを受ける者に主は御霊を注いでくださる。あなたと私は一つだよ、あなたは私を信じたね、私はあなた、私の御霊をあなたに注ぐよって、一つとなってくださるということですね。ですから、もうすでに主の名によってバプテスマ、洗礼を受けて、主イエス様の十字架の死と復活の命に預かった人は、主の御霊を受けている。そしてそのことのゆえに、主と一つ、主の体のメンバーとされています。いやいや、感じる感じないじゃなくって、イエス様と一つなんです。ですね。ということは、そのようにして主の体のメンバーとされたものは皆、そのようにしてメンバーとされたものは皆、お互いに対しても一つ、同じ体に属するものとなった。イエス様と一つですから、皆が。その体は一つなわけですよね。もしこれで私はそうじゃないって言うってことは、私はイエス様と一つじゃないっていうことです。私はその洗礼とか受けたんだけれども、イエス様と一つにはなりたくないっていうことです。私たちがこの一つ、教会で一つであることを拒むということは、そういうことですね。今思いっきりこう理屈で考えてくださいっていう感じで訴えていますが、ですよね。ですから、主の御霊を飲む者は、自分は体に属さない。とか、自分は他の人を必要としないということは本当は言わないんです。ですよね。 そのことを分かっていた。本当は言わないし言えないでしょ。この体の概念分かってたら、思いっきり私ははちゃめちゃなことを言っていますっていう人は言うかもしれないんだけれども、言えないんですよね。私は体に属してない。イコール私はイエス様を信じてない。あの人はね、私はあなたを必要としてないってことは、どちらかが体ではないっていうことですよね。か、その期間を軽んじているか、あなたはどうでもいい、役に立ってないって裁いているかどうかですよね。でもそのことは言えない。なぜならこの体の頭である、頭である、頭ヘッドであるイエス様ご自身がご自分の体に対してそのようにおっしゃらない。ああ小指か、残り4本あるから小指はいいや、もう最近もうちょっとね、腐ってきたらもういいや、はい切り捨てる、はいここも切り捨てる、はいもうカットして、全部カットして取っていくとはされない。イエス様ご自身ですよがそのようにおっしゃらない。むしろ主はこの体の部分のために、あなたのために、私は命を捨てると言って十字架の道を進んでいかれた。その死をもって、ご自身の死をもって私たち一人一人をの罪を許し、滅びから永遠の命へと救い出してくださった、私の体に、イエス様の体に継ぐもの、命を永遠に受け継ぐものとして私たちを贖い取ってくださった。ゆえに主は体の、ご自分の体の全ての部分を愛される。皆さん、あなたを、イエス様は愛されるんです。主はあなたを愛されるし、と同時にあなたの隣人も愛される。中にはあなたはこの人はって思う人もいるかもしれない。でも主はその人のことも愛しておられる。主がご自分の体としてのこの教会を、一人一人を愛されるからですね。で、そうであるならば、この方の御霊、この方の霊を、その霊を受けている私たちが、この体の、この一致ですね、分裂じゃない、この体の一つさのゆえに、この一致を求めることは、主に喜ばれる、主の御心にかなうことではないですか。主の体である教会が立て上げられるために、さらに健康な状態となっていくために、自分に与えられた役割、今日はそのことあまり見れなかったんです、それぞれに与えられた役割を果たしていくことは主に喜ばれることではないですか。比較するなって言いましたが、でも私はあの人になりたかったら求めたらいいんです、賜物を。でも比較して、ああ私は役に立たないとかっていうのは言うなって、パウロが言う、そう言ってはダメだ。あなたはあなたに与えられた賜物は、その良さがあって、あなたはあなたとして輝きなさい。自分の役割を果たして健康になりなさい。そういうふうにして皆が健康になるならば、また弱さを覚えた時でも、その弱さのゆえに皆がカバーするならば、いたわり合うならば、体全体は健康な状態ですよ。その中で、体は一つとなっていきますよ。一つであり続けますよって主はおっしゃるわけですよね。イエス様は私たちをこの一つとなるために召してくださいました。ゆえに私たちはそれぞれの賜物を生かしていく。でもそれゆえにこの一つさをバラバラにしてはいけない。一つということが、ここで言われていますね。私たちは一つ、キリストの体だからです。お祈りしましょう。